本語の SBS です。
この映画一応来福、ライフゴーズオン、上映会がね非常に盛会だったんですけれども、はい、シドニーでの上映に参加されてご感想は？
はい、まずたくさんの方がいらしてくださったことにびっくりして、日本で何回か上映会にも参加してるんですが、多かったり少なかったりいろいろ見ていたので、外国でどのような方がいっぱいいらしてくださるか、どの人数いらしてくださるかわからなかったので、席がほとんど、ね、満席になったのでびっくりしました。
映画の後のご挨拶で、
はい、
監督さんですとかスタッフの方がね、非常にこう誠意を持った対応をしてくれたっていう話だったんですけれども、
はい、私たちこう映画のもちろん撮影というのは初めてだったので、まずどういうものを撮りたいかって決まってる方が多かったんですね、今まで。
はいはい、
なのでこういうことを撮りたいから、こういうことをしてるとこを撮らせてくれっていうことが多かったんですけれど、ユンさん監督の場合は全くそういうのがなくて、もう来たらすぐにいろいろ手伝ってくれたり、物を運んでくれたりしてから、それからみんなと信頼関係築いて、普通に世間話をしてる中で のところを遠くから撮ってくれたり、その普段の様子をずっと追っかけてくれたので、私たちも普段のままよく知ってる人におしゃべりしてるような感じで、撮影に臨めたんだと思います。
その映画の中にもありましたけれども、テイラーさん、テイラー・アンダーソンさん、はい、津波の被害で亡くなられたジェットプログラムの先生だった方ですね、はい、そのテイラーさんのご両親と出会って、
はい、
いろんな活動をまたされてるんですけれども、遠藤さんご夫妻にとってどういう存在ですか？
尊敬しているご夫婦です。今はもう本当にかけがえのない、私たちがお友達って言ってはいいのかなと思いますけど、友人として支えていただいてる方ですけど、最初はもうどうしてあんなに迅速にいろんなことができたり、あとその被災地を恨まずに、こういうふうに娘が生きていたらやっていただろうことを、こう意思を告げたのかなっていうのが、すごくその強さとか思想がどんなところから来てるのかなって驚いたんですけど、話を聞いているうちに本当に今していることに私たちも救われているので、尊敬しているご夫婦です。
そのテイラーさんの意思を継いで、テイラー文庫、
はい、
小学校に本を寄贈するということで、はい、ご主人が本棚を作ってらっしゃる、
は
い、
そうなんです、今十何校目に、最初はテイラー先生の勤めてらした7校に寄贈してたんですけど、今それからまたさらに広がって12、3校にまで増えているんです。その全ての本棚をうちの夫が作らせていただいて、それはもう仕事を辞めてもいい、もう仕事なんかどうでもいいって思っていた頃の夫には、仕事を始める、また再開する、大きなきっかけになったものです。
それからの遠藤さんご夫妻も、チームワタホイという、
はい、
ボランティア活動ですとか、着物を使ったカード作りの活動をされて、
はい、
今ここにこの綺麗な着物のカードがあるんですけれども、本当に綺麗なんですけど、こういうカード作りなんていうのは昔からされてたんですか？
いえ、初めてです。
あ、そうなんですか。これはどういうきっかけで？
はい、私たちの、もともと住んでいた場所、また避難していた場所っていうのは、避難 の災害危険区域といって、もう人が住んでいけない場所っていうのがあるんですが、
はい、
そこではなくて、津波の被害は大きかったけど、まあ、堤防とかを調整するので、また戻ってきてぜひ住んでいいですよっていうところなんです。ところがそういうところに戻ってくる人間っていうのはすごく少なくて、
はい、
今人口の1割ほどしか住んでいないという状況なので、帰ってきたけど友達がいないとか、あとここに長いこと住んでたのに遠く離れた復興住宅に入らなければいけなかったとかっていうふうに、コミュニティが避難した時と仮設からまたそこから出る時とかって、何回も壊れてまた何回も再生しなければいけない状態だったんですね。で、そういった人にはやっぱり今お墓参りとかスーパーでしか友達と会わないって、いう方が多かったんです。なので仮設住宅にいた頃には集会所にいろんな団体が入ってきてお茶をやってくれたんだけどねって、今は何もなくなっちゃったよっていう方が多かったので、じゃあなんかみんなで集まって、なんか口実作ればみんなが集まって話ができる場所が できるんじゃないかと思ってたら、それこそテイラー先生、テイラー基金のお母様がそういったあの縫うものが得意なんですね。で最初はあの着物を使った生地で何か手芸品を作れば外国の方も喜ぶんじゃないかしらっていうアドバイスがあって、ところが縫うあのことから最初始めてしまうとハードルが高くて苦手なこと方が入ってこられないので、じゃあ切ったり貼ったりするのはどうだろうっていうことでカードを作ることになりました。
この着物の生地はどうされてるんですか？
今いろんな方が、あのタンスの底に眠っているようなものを、そういうことに使ってもらえるならっていうふうに送っていただいてます。ありがたいことに。
それから映画の中でね、あの遠藤さんがおっしゃってた言葉ですごく印象に残った言葉があるんですけれども、まあ、僕たちはあの震災から何年っていうふうに節目節目で数えてしまうんですけれども、はい、節目と言われてもピンとこないって、それでもこう皆さんがなんかそれで階段を作ってくれているような気がするっていう言葉があったんですけれども、そのことについてもう少しお聞かせいただけますか？
ひょっこり出た言葉なので、でも私たちって何年だからっていうことで明日からパキッと何かが変われることは何もないんです。何でも同じだと思うんですけれど、例えばもう3回忌だからとか、あの映画の中では6年経ったからって言われてますけど、だからって言って、まあ、もうそんな長いこと子どもたちと会ってないのかっていう実感はありますけど、だからって明日から急に何かが始まるわけじゃないっていうのは、自分の中で大きく変わることは何もないっていうことから、あの節目節目って言われてもなっていう気持ちはちょっと反発するような気持ちであったんですね。もう何年経ったんだからあんまり泣かないでとか、もうそろそろ大丈夫なんじゃないかとかって、人の歩みはそれぞれだし心の在り方っていうのは全部違うので、いい日もあれば悪い日もあるので、ただそうやってもう6年だねとか7年経ったねとか2000日経ったねって言われることで、人があのそれを伝えてくれたり、そこで何か追悼の、あのセレモニーをやってくださることで、なんていうのかな、砂の上をずるずる歩ってるみたいな感じだったのが、ちょっと階段刻みみたいのを作ってもらってるような実感があったんです。しっかりそこにもう一歩足をかけられてるような、だからそういった意味でおそらくその時行ったんじゃないかなと思うんですが。
なるほどね。でこの映画にはあの岩手、宮城、福島の3県のいろんなところで、
はい、
もう本当にさまざまな方の現在の姿が描かれているんですけれども、それぞれ違う状況で違う歩みを、しておられて、そういう方々の姿を見てどういうふうにお感じになりますか？
励まされたというのが一番ですね。私たちこう自分の周りしか最初見る余裕がなかったんです。顔を上げて広く、例えば福島県のことを学ぼうとか、ちょっともうちょっと岩手県の方に行って話を聞いてみたいっていう気持ちにそんな余裕がなかったんですね。なのでつい自分たちばっかりが大変だっていうふうに思ってしまいがちだったんですけれど、こうやって映画でいろんな人の、まあ、それぞれに頑張ったり、今一生懸命もがきながら生きてるっていう姿を見ると励まされるというか、こういう考え方もあるんだとか、このように大変だった人もいるんだっていうことを改めて感じて、実際に会いに行った方もいるんです、でも初めて会うような感じがしなくて、見たことある、見たことあるよく知ってるみたいな感じで、そこからこういう交流もまた行きたいところもあるので交流も始まったし、お互いにとってもとってもいい機会だったと思います。
やっぱり、まあ、僕自身も含めてなんですけれども、こう被災された方に対して何かしたいんだけれども、一体自分に何ができるんだろうって考えてらっしゃる方多いと思うんですよね、
はい、
で皆さんにとって一番いい形の支援って何だと思われますか？
一概には言えないと思うんですね。もう被災者って呼ばれるのも嫌だっていう人もいたり、逆に来てくれる人が減ったから寂しいって言ってる人もいれば、いろんな方がいると思うんです。でも私が今回思ったのは、こうやってシドニーの皆様と接した時に、 今もこうやって心配したり思ったり一緒に泣いてくれたり訪ねてくださったりしてる人がいるっていうことを知るだけで大きな力になると思います。私たちはその遠くからこうして今も継続して思ってくれてる人がいるんだっていうことを知ることによっても大きな勇気もらうことができると思うんです。なのでその人ができること知ってる前に知り合った方にしばらくぶりだけど元気どうしてるって連絡することだけでも、あとは思ってるっていうことを何か形にする、物が欲しいとかお金が欲しいってことではなくて、今も心配してるよとか思ってるよっていうことを伝える何か小さなこと一つでも今日一日すごい元気に生きていける人がたくさんいると思います。
それから映画の後のスピーチでお話になってたんですけれども、
はい、
遠藤さんのおじい様がオーストラリアとかなりつながりがあるということで、
はい、祖父はオーストラリアの地を踏んだことはないんですが、およそ70年前に戦争の時にニューギニアにずっとひどい戦争の中生き残って、終戦の時に、オーストラリア軍の捕虜になりました、
はい、
それで通訳として働くうちに戦前にシドニーの放送局に勤めていたという中尉さんと仲良くなって、その方にすごく内緒でアメリカのラジオドラマの脚本をもらったそうなんです。見つかったら絶対拾ったって言えって、
うん、
それで祖父は収容所で隠れてろうそくの火の下で夢中になって読みふけて、こんなに面白いものが世の中にあったのかと、で必死に隠し通して、日本に引き上げると帰れる時に腹巻きの中にその脚本だけを大事に持って帰って、で放送局に彼も復帰したんですけれど、彼も放送局に勤めていたので話が注意で、そこ注意とそこの部分で盛り上がったんだと思うんですけれど、復帰した時にもちろん占領下だったんですけれど、ちゃんとGHQ の許可を得て、お前はなぜそんなアメリカの脚本なんかを知ってるんだと喜ばれて、で許可を得て脚本にして、すごく新しいラジオドラマとして国民にすごく歓迎されたという話をずっと後々までしていました。
へえ、何かこう映画にしたいような
そうですね
ストーリーですね
そうですね、ね、97% ぐらいの方が亡くなった中で生き残ったっていう話も結構劇的だったんですけれど、彼は95で亡くなるまで終生シナリオの仕事に携わって生きたんですね。だからそういった小さなことが自分の人生をガラッと変えることもあるというふうに、だからずっと小説と違ってシナリオには絶対に最後に何か望みとか人間への信頼がなければダメだってずっと言い続けて言いました。なので私はその引用するときにすごく迷ったんですけど、今回の映画と何も関係ないなと思ったときに、ああそうだ、シナリオは私たちなかったですけど、
うん、
見た後にやっぱり希望とかそういうものが残ったんじゃないかなっていうことで、祖父の言ってたことがポンと出てきたんですね。だからそういう作品にしていただいたってことはとっても私にとってありがたかったなというふうに思っています。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。